間になりましたので、今からルヴァン優勝20周年記念のスペシャルトークショーを始めたいと思います。皆さん今日はどうもご来場いただきましてありがとうございます。実はこのスペシャルトークショーというのは明日のイベントのプレイベントになっております。明日実は交通科学館の主催でモーターフェスティバル広島2011というのがあります。これはコントの会場はここではないんですけども、西区にありますマリーナホップという会場で実際に車を走らせるというイベントをやっております。明日行かれる方いらっしゃいます。明日も行きます。ありがとうございます。3年前からそのイベントをやってるんですけども、2回ほどは マツダ 77B の202号車というのを走らせました。で実は今年ルマン20周年で55号車をルマンに持っていくんだよという情報が入ったのが春先ですかね。それから半年間マツダさんを口説きましてぜひ広島で55号車をというのを、ずっと交渉しまして、なんとかOK をいただきまして、今回、広島でおそらく皆さんが見られる形で、マツダ77B の55号車が走るのは初めてじゃないかと思います。広島では初めてじゃないかと思います。そのイベントを開催することができました。さらに、嬉しいことにドライバーとして東京から寺田洋次郎さん、さらに、ゲストとして小林さん、お呼びすることができまして、それを聞いた瞬間、また私が厚かましいことを考えまして、本来は今日移動日ですけれども、広島にお越しになるんでしたら、ぜひお話を聞きしたいんですがという、かなり無理なお願いをしたところ、お二方も回復いただきまして、さらにぜひ松浦さんもというのを、ぜひこれもお願いしておりまして、実は松浦さんは実は明日の会場の方にぜひということでお願いしたんですけれども、明日はどうも都合がつかないということで、それでは前日、ぜひトークショーをお願いしますということで、今日こういう形でお三方揃って、トークショーができることは非常に私も嬉しく思っております。時間は60分という時間なんですが、司会の私自身が60分で収めることができるかどうかそれが一番不安なんですけども、聞きたいことがたくさんありますので、すごい話になっていくんじゃないかと思います。それでは最初はじめまして、本来の司会がこうお人が出す紹介していくことなんですが、おそらく紹介するとすごく私も話すことがたくさんありすぎることになると思いますので、お人が立つ自己紹介という形でまずご紹介いただければと思います。まず寺田様自己紹介という形でよろしくお願いいたします。
座ったままで失礼します。寺田洋次郎です。本日はここに来るのをとても楽しみにしておりました。実は、この存在は全然知りませんでした。で来る時にずっとご案内していただいて、素晴らしい設備があるなと思って、よろしくお願いしました。私は、18歳の時から、レースを始めてまして、世界の猪木舞台に日本の車で日本人的に回り上げたいというのがそもそもレーシングドライバーになったきっかけです。でもちろんその時はホンダの F1 が走ってましたからホンダに入りたかったんですが、縁があってマツダに入りました。それで、その当時は胴体 M10A が、出たところですけども、今日この会場にもマツダの OB で僕の先輩の方々がいっぱいいらっしゃるし、松田さんもその当時で小早川さんも大先輩ですけども、その当時は打倒スカイラインを至上命令として、なんとかどんなことしてもスカイラインに勝とうということで、情熱を燃やしました。で、私がスカイラインのご実証を務めたのが一番最初のドライバーだと思っています。そんなことをしてて、ロータリーでデルト勝ちになったんですね、国内で。でその時ふと思い出して、寺田洋次郎小さい時の夢は何だったんだ、世界の猪木舞台に登られたいっていうのがやっぱり夢だと。国内で、ちまちま戦ってたって面白くない、世界の猪木舞台に行きたい。で当然マツダは F1 のプログラムはありませんから、だったら世界で一番過酷な耐久レースルマン24時間があるじゃないか、じゃルマンへ行こうというふうに、考えて、ルマン の計画を立案してずっとルマンを続けております。おかげさまで29回出ました。出ましたって過去じゃないですね、これからも出るんです。で現役では最多出場になりますけども、まだまだ最多出場はアンディ・ペスカロロが33回出てますので、 違うと違うと思っております。これからもどんどん走り続けますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。続いて松浦さん、ちょっと自己紹介をお願いしたいと思います。
これ入ってますね。紹介いただきました松浦邦夫です。広島生まれの広島育ち、71歳です。今日は非常に昔の話をですね、いろいろさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっと私の略歴を簡単に紹介してくれ言われましたので、メモしてきました。15歳でですね、私が中学を出て昭和31年ですが、当時の東洋工業、三輪トラックを作っておったんですが、に入社して3年間ほどですね、社内の研修所で自動車の製造を1から10まで研修するというのを3年間、学科実業として3年間自動車を作るまでのお勉強をしました。その後、ピストン工場に、ピストンエンジンですね、レシピエンジン工場に配属されて、6年ほどした時にですね、ロータリーエンジンの研究開発が始まっておったんですが、昭和39年、1964年ですが、あるロータリーエンジン研究部のところへ、転籍になりまして、コスモがまだできる前だったんですが、ロータリーエンジンの基礎開発研究の、試験というような仕事をさせていただきました。で、その当時はですね、誰が何をしてもいいというか、全部ロータリーエンジンのことは一切わからない時代でしたから、何をやってもいいような研究テーマで、私はとにかくロータリーエンジンとどんなもんかよくわからなかったんですが、ある人に聞いたら、回転はなんぼでも上がるし、なんぼでも馬力が出るし、小さなエンジンよと、これは未来のエンジンじゃなというような話聞いたもんですから、じゃあ高回転高出力化をテーマにしてですね、研究開発しようというようなことで、この道の始めに特化が入りました。ただですからレースをやることはまだ目的がなかったんですね。その時は基礎開発、そうしますと今度は3年落としたらコスモが出るようになって、これをなんとか世の中に出すために1万キロの84時間自動車耐久レースというのがあるので、それに出ようと。お前はこれまでやってきた関係で、そちらの方へ仕事せいことでですね、そこからレースバカの現場職員が始まりました。以来、辞めるまでずっとレース一筋のマスターマンでした。で、一番最初に出たのが1968年、この後小高さんの方から紹介あると思うんですが、84時間自動車マラソン、これは84時間で1万キロ走るんですが、3日半ですね。で、1万キロはいいんですが、人間は1週間ぐらい出られるのですよ、84時間。もう、どっちか言ったら車の耐久より人間の耐久のようなレースでした。私は20代でまだ若かったんですね、なんとか持ちこたえたんですが、それが、最初初めてのレースで、以後ですね、今、寺尾さんはルマンに20数回と、29回とか言われましたが、私も84時間が2回、ルマンで言うとのはスパ・フランコーシャンという24時間耐久が、両方で16回ぐらい耐久しております。その他、国内で毎年10回ぐらいあったんで、200レースぐらいはやっとんじゃないかなという、もうレースバカです。90年にですね、マツダが、ロータリーが最後だと、ルマンが最後だということで、マツダにおったのがですね、当時、マツダスピード出向と、50にしてですね、出向を命じられて、東京で3年ほど行っておりました。非常に寂しい人生だったんですが、そこで、今日の787の開発と、それから最後に、ピストンエンジンで、MXR で生まれたんですが、その関係の仕事をさせていただくということで、もう30年近くですね、レースだけのことをさせていただいて、マツダを退職した松浦です。よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。続きまして、小林さん、よろしくお願いします。
小早川でございます。私は広島生まれ、広島育ちじゃなくて、生まれは東京で、ずっと育ちの東京なんですけど、ロータリーエンジンを松田が始める。どうしてもこれをやりたいということで、その広島に何が何でも来たいと思ってまいりました。ちょうどその年にロータリーエンジン研究部というものが立ち上がって、ものすごくラッキーにもそこにも入れていただくことができました。いえ、本当にその初期のロータリーエンジンの開発にもういろんなことをやらせてもらいました。そうですね、排気ガスの問題、信頼性の問題、あるいは耐久性の問題、いろんなことをやりました。実験屋です。そして、ロータリーエンジンが初めてアメリカへ、発売されると。お前アメリカ行ってロータリーエンジンの面倒を見てこいと言って、おっぽり出されましてですね、アメリカで、ロータリーの、いろんな意味でのその商品性の、あるいは信頼性の問題のフォローをしました。で、アメリカご存知かもしれません。70年代の初めにですね、ロータリーエンジンがもう、破竹の勢いでこう上がっていくんですね、販売台数が。ちょうど上がって素晴らしいところに来た時に第一次エネルギー危機と。で、そこでですね、アメリカの環境庁が何をあろうか、ロータリーエンジンはガソリンをガブ飲みするガスエンジンであるという評価をくれて、散々現地でいろいろお話しましたけれども、もうどん底に突き落とされます。松田自身の販売が。で、どん底に突き落とされた時に日本に、帰ってきました。で、もともと実験屋なんですけれども、突然海外広報をやれと。はぁ広報って何やるとこですか、いまだにその質問をしたのを覚えています。で、以来、8年半ほど、広報という、海外広報というのをやらせてもらって、ちょうどその後ですね、もう一生広報なのかなといろいろ悩んでいるときに、もう一回会社に戻ってこいという声をかけてもらいましてですね、それで開発に戻って、ちょうど86年の最初ちょっとリハビリをさせてもらった後、86年に突然、上司から、ロータリー、アレック7の主査をやり、ちょうど2代目の FC というアレック7が導入をされた直後でした。この話だけはもう本当にもう飛びつきました。やらせてください。で、その FC のもうアンフィニーモデル、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。それからカブリオネの開発、仲間のみんなと主権がやると同時に、3代目のアレック7の開発を、白紙の状態からスタートしました。ちょうど3代目のアレック7の開発が山場に差し掛かっている時、89年、これもまた上司から、モータースポーツの主査を兼務しよう。モータースポーツ大好き人間の私もちょっとこらえてくださいと、この二足のわらじは履けません。ところが理由があって、もともとその私の前任者が体を壊したんだと、だからお前は何が何でもやれと、こういう命令を受けましてですね、それで89年に、モータースポーツの主査も兼任させていただくんですが、考えてみると、ものすごくラッキーな男でして、その1年半後にですね、優勝ということになるんで、私はもう単に、幸運をつかんだ男というふうに言えるのかもしれません。それで4年ほどモータースポーツの主査も兼務いたしましたけれども、その後いろいろなことをやって最後退職する前は4年間1回アメリカに行ってですね、いわゆるマツダの車作りというものをいろいろ向こうであれいたしました。そして2001年、退職をして、ところがもうどうしても車大好き人間の私に車から絶対に離れたくないという思いでですね、実は名ばかりですけれども、モータージャーナリストという世界を選びました。もうそれ以来10年ですね。選んでよかったなとつくづく思っています。昨今、多い年には、年間200台ぐらいのいろんな新しい車にその触れること、乗ること、試乗することができます。からいろんな自動車メーカーのエンジニアの方といろんなその話し合いをすることができます。でそういうものを通じて、昨今はですね、一番最後に申し上げたいんですけども、とにかく日本の車作りがどう頑張っていったらいいかということを、日々私なりにも考えているというそんな毎日を過ごしています。簡単ですけども、それが現在の私ですので、ちなみに、お粗末な本なのでどっかでご覧いただいたらあれですけども、ロードスター開発物語、RX7 開発物語という本を秘書号から、一応私が編集をして、いろんな方にご協力いただいて、書いていただいて、それから、車の評価、アメリカのコンシューマーガイドのようなものをぜひ作りたいということで、車評というプロジェクトを立ち上げたんですけども、車評50、車評軽自動車、そこまでは出版したんですけども、なかなか今本が印刷物は難しいということで、4年前から一応その出版社のホームページにインターネットで毎月 車の評価、車評オンラインというので、いろいろ思ったこと、感じたことを評価したもののですね、記事を書いてますので、ご興味があったらぜひ、覗いてみてくださいということで、自己紹介を終わらせていただきます。
はい、どうもありがとうございました。本当、あの、お三方、本当すごい経歴をお持ちの方で、聞けば多分80時間待機ぐらいになるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、それは多分今日お越しの方々はそれでもいいと言われると思うんですけれども、あの、何せ1時間という時間でやろうと思いますので、話のテーマの方は一応ここに書いておりますルヴァン優勝20周年記念、多分あの、まあ、大橋監督がもう亡くなった後、多分ルヴァンを語る日本で今マツダのルヴァンのチャレンジを語る上の最大今お話が聞けるお三方だと思います。で、今年は、ね、ルヴァン20周年ということで、実際、ルヴァンの方で優勝した7755号車が走ったんですが、このイベント、実は、寺田さんがすごくご尽力されたというのを聞いております。その辺のちょっといきさつを、寺田さんの方からお話しさせていただければと思うんですが。
はい、私は今、マツダスピードを辞めてから、オートエクセっていう会社を立ち上げています。で、これはマツダ社のアフターマーケットを作る、を作っている会社なんですね。おかげさまでもう15年目になりますけども、そういう会社をやっておりますとともにですね、まあ、ルマンにマツダを辞めて、マツダスピードを辞めてもそっとルマンに、まあ、いろんな人に助けながら出続けておかげでだと思いますけども、自動車メーカーとは全く関係ないんですけども、ルマンの主催者は ACO っていうんですね、オートモービルクラブです。そこの理事に2003年に任命されたんです。で、理事っていうのはまあ経営陣ですよね。で、外国人で僕だけなんです。で、それまでフランスっていうのはやっぱりものすごくこう格式が高いっていうか、独特の文化を持っているので、なかなかやっぱり中に入れない。僕たち最初ルマンに行って事務局長に表敬訪問するのに3年かかってるんですね。それとか僕たちが一番最初ルマンに行った時、売れたスペースは車、駐車場2台分のスペースしかくれなかった。そんなところから始めて、そういうまあ固い、組織っていうか、そこの理事に任命されて、理事になった途端、全く対応が違うんですね。中に入ると、もうやっぱり仲間なんですね。それで、まあ去年、来年はマツダが優勝して20周年だから、なんかやりたいな、どんなことができるかなっていうのをマツダの、今のマツダの担当者の話しながら、まあ、優勝者があるから、この車が走れればいいな、まあ、そんなことですよ。それから、ちょうどたまたま去年、僕と一緒に乗ってたピエール・デドネが、僕にメール、一通のメール、そこからが始まったんですが、一通のメールを起こして、ちょっと話があるから、時間作ってくれって言うから、じゃあルマンウィークの木曜日に、ホテルイビスで朝飯食おうよということで、彼ベルギーから来て、でホテルで朝ごはん一緒に食べたらどうしたのって言ったら、いや実は来年20周年だから、自分が彼はドライバー兼ジャーナリストですから本を出したい、ヨーロッパのマツダに話をしてもそうでは OK なんだけど、なかなか中に入っていかないと、ということで、この自分の持っているデータを全部本にしたいので、なんとかしてくれないかということで、よし、じゃあ任せてみよう。それで日本に帰ってきて、マツダの役員の方に、こういうお話があるんでやりませんかって言ったら、よし、やろうということで、その本ができたわけですね。で、そういういきさつから全部含めて、じゃあ大きなプロモーションにならないかということで、今のマツダの担当者が、一生懸命やって、いや僕が動いたんじゃないです、まあ、担当者が動いて、担当者が一生懸命やって、いろんなところでプロモーションしようと。でルマンに優勝したドライバーは、ジョニー・ハバート、それからジョニー・フォルカー・バイドラ、それからベルトランド・ガショーだけど、皆さんよく存じるジョニー・ハバート表彰台乗れなかったでしょ。だから優勝者は絶対にジョニー・ハバートに乗せようと、パレードは。それでレースの直前にパレードしようと。で、ものすごいタイトなスケジュールなんだけど、それは揺さぶったのは僕です。
揺さぶりのさ、そう、あのタイムテーブルを見ながら、ここ空いてるじゃないかとか言いながら揺さぶりました。で、そしたら今度、あの、マツダ・ノース・アメリカが、パトリック・デンプシーに乗せて走りたいって言い出したんです。そしてまた、マツダの社内の中で、ものすごくこう、激論がありましてね、でもパトリックも走れ、ジョニーも走れ、でジョニー・ハーバートにレースの直前に走らせて、それだけじゃ面白くないからジョニーを表彰台に上げようと。で、まあ、これも少しだけ僕は動きました。それで、あのジョニーが表彰台に上がって、ハッピーに収まったんですね。そんなことで、あの、まあ、大してやってませんけど少しだけ、それと一つ一つで、あの、これは、あの、もうとっても大変なことだったんですが、3月11日にあの大地震が起きて、で、ルマンは、ルマンの主催者は、今年はもう全く、あの、プレイフォージャパンなんですね。日本に向けての、その哀悼の意を表し、その震災頑張れ。もう、ルマン、あの、街中、それからルマンのレース中が、その、あの、震災に対する応援のプログラムになって、で、VIP の、ルマンの VIP、僕初めて行ったんですけども、ずっとあの、副社長と、金谷副社長と一緒だったから、そのご案内を兼ねて、僕もルマンにあんなとこがあるの知らなかったんだけど、すっごい VIP ルームがあるんです。レースがもうよく見える。そこは全部日本風の作りになってるんです。日本人もびっくりするような日本、あの、カウントが置いてあったりね、それから、あの、もう全部日本、襖か、そういうのがこうディスプレイしてあったりね、畳があったりね、で、紋付き袴が置いてあったりね、すっごいもう日本間になってるんですね。そのぐらい、日本を応援してくれて、それで、あの、レース の, あのスタートの旗がフランスの国旗でスタートしますよね。あの旗に出場ドライバーが全部サインをしたんです。で、それを、あの、日本に持って帰ってきて、それをオークションにかけて、その費用を震災の復興に回してほしいっていうフランスの粋な働きです。で、もう一つ僕仕事してるのは、観光庁の僕、あの、スポーツ観光マイスターの1号なんですね。だから海外と、まあ、観光大使なんです。それでそれを、あの、観光庁に報告したら観光庁がものすごい喜んでくれて、で、あの、感謝状をルマンの主催者のプラスアール会長に直筆で感謝状を出しています。ということで、日本とフランスのレースを通じて距離に繋がりという今年の20周年です。
はい、どうもありがとうございました。というお話をいただいた、今年のルマンなんですが、ちょうどあの松田さんからその動画をいただきました。編集して、これは松田さんので編集済みの映像なんですけども、ちょっとそれを今から上映してみたいと思います。もしあのコメントいただければ、もし間に入っていただいて構いませんので、何か言っていただければと思います。
今のパトリックでは、
ジョニーアバートだけの例だと思います、これが。あ、すいません。 私が映りました。途中からもう一回端から入ってしまってごめんなさい、手が出てしまいました。すいません。ちょっと早送りができないもんですから、これデータ的に。
カトリックデムシーって名前ご存知の方、この中にどのくらいいらっしゃるか分かりません。私もあまり知りませんでした。アメリカで非常に有名な、いわゆる俳優なんですね。で、彼はアメリカで RX8 に3ローターを搭載した車でレースにずっと出場していて、デルマンにも2009年に自分でフェラーリでハンドルを握っている大のカーマニア。それがどうしてもこの車に乗りたいということでですね、アメリカのマツダと、まあ、一緒になって今回こういうことが実現できたところでございます。
アルナージュのコーナーで一番遅い、一番遅いから瞬間的に一番遅いなと、これから一般公道から置かれてパーマネントサーキットに入ってこのチェックコーナーの中に、ここもスピードが出るよ、もう高速全開になるから、これからパーマネントサーキットに入っていく、おっ、ここが気持ちいいんだ。だんだんコーナーがきつくなっていく。で、最後のこの次の左コーナーが逆バンクに見えるんで。で、92年僕はここでスピンした。車は裁判。で、三浦が助けに来た。これピットロードです。結構本気出してるから顔が赤くなってるでしょ、ジョニーの顔が。そういったところで見分けるの。あとは心臓が、呼吸が速いとか、ね、息を止めたりしてるからね。うん、これね、結構レーススピード出してる。それやっぱり、ね、乗ったらジョニーが減りますよ。ジョニーは今年ユーロスポーツの解説が仕事でルマンに来てました。
はい、ということで、今年のルマンネードなんですが、続きまして、実は今日来た方はすごいラッキーです。実はこの今年、ルマン20周年で、松田が55号車するときに、小林さんが、実はルマンの現地でプレゼンテーションされています。松田のレースの歴史のプレゼンテーションされています。そのパワーポイント、本物を持ってきていただきました。データそのもの、これはだから、ルマン以外では初めてですよね。ルマンが日本初公開でございます。というパワーポイントをご用意していただき
ます。言えばかっこいいんですけど、日本語に直してないで、英語のまんまでお許しください。はい。じゃあですね、このお話を始めさせていただきますけれども、その前に一言だけ、申し上げておきたい。松田のルマンにおける優勝っていうのは、ここにいらっしゃる寺田さん、それから、寺田さんと一緒に本当に松田スピードの立ち上げから取り組まされた大橋さん、そして松田スピードの皆様の本当におかげであって、松田はたまたまその方たちとご一緒にやらせていただく、いただいた結果、こういうようなところに今至ることができたというだけでですね、この本当に松田スピードの努力というものがもう全ての根幹になっているということをぜひ私の口から強調させていただきたいということ。それから私は89年の後半からモータースポーツの松田におけるモータースポーツの担当になったんですけども、一緒に約4年間レースをルマンを戦ってきた大橋隆義、大橋さんはですね1967年ですか、マスタースピードを立ち上げられて、それ以来ずっとルマンへのプログラムを継続されてきた第一人者ですけれども、2009年3月に僕と全く同い年なんですけども亡くなってしまいまして、突然ですね亡くなられて、それで、その半年後に日本の自動車電動入りも亡くなった後されているんですけども、全くの偶然で僕と大橋はといったような、中学高校大学と全く同期同窓という仲間だったんです。だから本当に彼が亡くなったということはもう何といっても、残念であるし、この場でですね、ぜひ、彼のご冥福を心から、お祈りしたい。そして、このマスターの耐久レースに対する挑戦の歴史というお話を始めさせて、いただきます。で、ご存知のように、コスモスポーツ1967年に出ますけど、ここに至るまで、これを話したらもう時間がとても足りないので、ロータリーエンジンの本当にもう根本的なその技術的な挑戦をやって、ようやく市販できるかなということになって出た車がコスモスポーツです。でコスモスポーツが出た時に、マツダのマネージメントがロータリーエンジンの信頼性、性能、耐久性、そういったものをどこかでそのいわゆる証明できる場合はないだろうか、それは多分耐久レースが一番いいんじゃないかと思われたようです。それで、もう亡くなってしまいましたけども、小林新生さんという方にいろんなアドバイスをいただいて選択をしたレースがこのニュルブルクリンク84時間というレースです。でこのレースでこの後ちょっと松浦さんがもうこの頃から関わっておられますので、この後ちょっとあれを松浦さんに振りますけれども、もうちょっとですねこの説明をすると、ニューブクリンクの初めて出た84時間レースにおいて、総合で4位という結果を得ることができたわけです。でこの頃のエンジンというのはトゥーローターの 10A でまだ出力もわずか130馬力なんですけれども、松浦さんに伺うと84時間に約1万キロを走破するという、そういうレースだったそうです。そして、この後ですね、翌年実はファミリアロータリークーペに今度は車を変えまして、でやはり一つはスパ・フランコルシャン24時間レースというのに初挑戦をします。でその結果そこにありますように、69年にはスパでは5位と6位、それからニュルブルクリンクの84時間で総合5位、こういうことになる。でもう一つその翌年さらにこの R100 で、スパ・フランコルシャンの24時間レースに挑戦をするんですが、このあたりはあとの後ほど松浦さんにぜひ語っていただけたらと思いますが、もうほとんど21時間目までは1位、2位、3位ですか、もう本当にトップを走っていたのに、で突然、リタイアを余儀されて、5位で終わったというのがこの時の70年のスパブラックチャンです。もう一つだけお話をしてからちょっと松浦さんにこの頃の思いをぜひ語っていただければと思うんですが、もう一つというのはちょっと飛ぶんですが、1981年、 初代の RX7 でですね、先ほど寺田さんがおっしゃったゲーム・ドレーさんという人が、トム・ウォーキンショーさん、有名な方ですね、この方と組んで、スパ・フランコ・シャルの24時間レースで総合優勝を飾ります。で、このゲーム・ドレーさんが、今日ここへ現物持ってくればよかったんですけど、素晴らしくこんなに厚い本一冊3キログラムをする、重さが3キロにもなる本をですね、この度出版されて、最初フランス語と英語で出版されて、ついこの間日本語ができて、で、ちょっとここで PR、させていただくと、MC レーシングというところから、日本ではそこからだけ手に入るということでですね、11月の上旬には発送可能ということで、まだ若干残っているのかという、もう本当に若干しか残っていないようですので、もしご希望の方があったら、ぜひぜひ、これは注文なさることをお勧めいたします。ということでですね、あれなんですけども、ここで、ぜひですね、ちょっと松村さんにこの頃のお話をですね、ちょっと振り返って、ぜひしてくれ、いただけたらと思います。
まあ、今紹介ありました、8時間自動車マラソン、これがまあ私、の初めてのレースです。まあ、そのたり初めてのレースなんですが、まあ、レースがどんなもんか私全くわからんのにですね、いきなりこれに挑戦させられたんですが、その時はですね、小早川さんも一緒に仕事してたんですよ。で、私がついていくか、小早川さんが行くかいうような立場でやっとったんですが、実はいきなりですね、ドイツに持ってって80時間走れるかどうかわからんものをね、行くわけにいかんので、三好の今もあります、テストコースで80時間のトレーニング、リハーサルしようと、で、行きました。ところがどっこいですね、ポンポンポンポンエンジンが壊れまして、いかんわけにいかんし、ダンプしてでも、1万キロ走るようにせないかん。で、当時のチーム監督がですね、若田で1万キロのレースを走る思ったら、10万キロ持てるようにせないけんと。今では非常識な話なんですがね、1万キロ走れるなら1万キロ走れればいいわけですが、そういう、まあ、私の右も左もわからんのに行ったのが、まあ、レースでした。で、先ほども言いましたが、80時間約3日半、人間の耐久もしたという、非常に忘れられないイベントです。この時荷台出てですね、ここに写真を撮るのは、4位にゴールした、まあ、最も安全な車です。モストセーフティーカー賞とかいう賞も乗ったんですよ。それでもう一台はね、日本人が乗った車は、これは実はタイヤがちぎれてですね、81時間目にリタイアしたんですが、これは安全とは言えんのじゃないかもですけど。ロータリーエンジンを頑張ったよと。これがまあ、ロータリーエンジンのレースの始めです。で、次にありました、フランコーシャン24時間。これ2年ほど、挑戦しました。車もロータリー空挺ですが、1年目はですね、まあ、5分だったかな、これ。なんか入りましたが、実はこの時も大きなトラブルがあって、メンバーの一人がね、起点を吹かして、しのいだんですが、どういうことか言いますとね、オイルクーラーがパンクしたんです、レース中に。で、オイルクーラーの容器があったかどうか覚えるのですが、要は買い取られるので、取られて、エンジンにですね、出て入るところは直接ホースでつないでオイルクーラーなしの状態で走りました。オイルクーラー何のためについてたかわからんのこの感じが。まあ、その時に、実はやっぱり危ないからですね、オイルの粘度を上げて、ちょっとあれ40番かなんかのオイル使っとったんですけど、50番のオイルはないかいのガソリンスタンドかどっかで探してきてですね、ちょっと粘度の高い耐熱性のあるオイルを使って、まあ、なんとか地方で5時、5位に入ったんです。で、この年はまあ、それで良かったんですが、もう一つここで忘れられるのはですね、ドライバー一人、マツダのモータースポーツ始まって、唯一死亡事故が出ました。まあ、現地の人なんですが、今では考えられませんが、直線の途中に電話ボックスかなんかあって、で、それにぶつかって死亡というアクシデントがあったレースです。で、70年、これはもう前年に走っとるから、絶対優勝だと。で、ここはですね、3台が、まあ、3台の総合成績で国王杯が得られると。ゴールワンカップとかいう、トロフィーがあるんですが、それを目指して、 挑戦しました。で、まあ、先ほども紹介ありましたが、順調にワン、ツー、スリーかなんか、要するに5位以内で3台ぐらいが20時間ぐらいまで走っとったんです。4台出ましたがね。で、そのうちの1台はね、実は前のレースで6時間耐久しとった、あの、ドイツのレースで出た車だったんですが、まあ、覚悟いい方がいいかろう言うんで、1台だけ中古を走らせたんです。で、それが20時間目ぐらいに帰ってこいようになったんです。で、この原因が、まあ、ドライバーが帰ってきているのにはですね、エンジン壊れて、あの、車にしたい、この物落ちとったやつ、尻、今、ローターハウジングの破片を持って帰ったんですよ。まあ、私はその時真っ青になったんですがね、何が起きてこう来たか、他の人はわからんわけですが、あの、まあ、これはローターハウジングが割れてる。これはもうローターが割れたか、なんかしたんだなと思って、まあ、これは6時間走っとるけど、あと4、5時間だけ、他の車はなんとか、よかろうと思っておりましたら、それからしばらくしても落ちて、トルコ走っとった片山が乗っ取った車ですが、帰ってこれと。で、どうも同じようなことが続き出して、で、ドライバーに聞くと、あの、壊れる前にちょっと変な音がするというようなことで、そうすると残り2台もですね、あ、わしの車も変な音がしようと。当時にその車はね、まあ、マツダの社員ドライバーで肩くらいのがおりましたが、彼がね、まっちゃん、わしは絶対最後まで走らせて失敗しないんで、くれたんですが、帰ってこいよ。それで4台中3台が、ね、あいつに帰ってこようになってですね、で最後のまま4台目も走っとられんと恥ずかしくてね、で当時の監督がもうリタイアさせようということで、オフィシャルに届けようしようとしたところが、ちょっと待てと。お前このままね、このピットの前で、あのレース、あとゴールまで30分かなんかあったんですが、止まって待っとけと。最後のチェッカーを受けて、あとトロトロとゴールすりゃ、5位になるでそれぐらいまあ、結構、早く走っとったんですね。ほんで、まあ、その時間になって、トロトロトロトロ、ピットの前を通って、下っておりますから、エンジンかけてもゴールできるか、あの、チェッカーを受けたレースでした。でもう一つこの時にですね、あの、とんでもないハプニングがあったのは、まあ、マツダはまあ、ある意味では宣伝のために、あの、こういう活動をして、現地に取るわけですから、ゴーフォーマンもついてですね、あの、いい結果が出れば、それを全世界に宣伝しようということで、あの、今で考えられるんじゃないと思うんですが、サーキットの上をセスナを飛ばしてね、それあの、大きな垂れ幕を引っ張って、パワーバイロータリーとかいう、ロータリー車の、ロータリーの宣伝をする幕を、サーキットの上をセスナに飛ばすというプログラムが進んどったんです。最初は順調に来よったんですが、ところが今からセスナが飛ぶよういう時になってこういうことが起きたもんですから、さあその人は大慌てでね、さあセスナ飛べ、セスナ飛べと。なんとか恥をかかずに済んだレースでした。で、最後にありました81年の優勝したというのをもらったんですかね。これはまさに今の70年のイメージです。全くレースの展開、私も現地行ったんですが、あの、先ほどリタイアした時はですね、BMW に負けたんです。マツダが相次いでリタイア。この優勝した時は逆だったんです。BMW が前を走っとって、マツダが後ろについて。で、あと何時間かいうところで、あれは5気筒だったかな、エンジンは。とにかく1気筒エンジンが壊れた。で、パラパラパラパラ言いながら、追い越していって、まあ、ゴールしている。まあ、私にとってみれば前年のリベンジだということのレースです。以上です。
ありがとうございました。それじゃあですね、ちょっと質問になりますけども、じゃあルマンにどんなマシンでどんなふうに挑戦をしてきたのかということをざーっとあの手短に、ご説明をしましょう。で、この小さな絵で一個一個説明をするわけではなくて、でこれで70年から91年、現実には92年、レシプロで出てますから、まあ、92年まであるんですけど、まあ、いろんな車が出ているなということがこの絵からはお分かりいただければ幸いです。で、一番最初にロータリーで車に挑戦をした車というのはこれベルギーのチームですけれども、こういう車ですね、シェブロンの B16 マスター。ちなみに今年この車がルマンの今年のルマンは私も行ってこれたんですけども、マツダの店舗の中にこの車も展示してありました。それで、この時は残念ながら決勝でリタイア。
で、その次が73年でシグマという日本のありますね、シグマというチームがですね、ロータリーを積みたいということで、マツダスピードが協力を、エンジンの供給を、その協力をされたというのが73年で、この時、まだ 12A の2ローターロータリーエンジンですけれども、73年は決勝11時間目にリタイアしています。で、翌年、今度はマツダと、マツダスピードとシグマとが、いわゆるジョイントでということがよろしいんでしょうか。やはりまだ2ローターですけれども、2台の車で挑戦をしています。まあ、その結果、残念ながら、周回不足ということでですね、26号車はマレースから、それから、25号車はいわゆる本線に出られなかったということなんですけれども、こういう形で、そのシグマとのジョイントというのは73年74年ということで、行われています。そしていよいよマツダスピードが自力で参加しだしたのが79年、78年にご存知の初代 RX7 が導入された。でその車をベースに、エンジンはその代わり 13B のツーローターエンジンということで、この頃になると280馬力ぐらいまで上がってきています。でこの車で79年のルマンに出場をする。もう残念ながら予選不通過で、その次今度は80年、実はマツダスピードはこの年は出ていません。その代わりにアメリカのニュージャージーのマツダのディーラーが量産の RX7 をベースにした車で挑戦をして21位で完走。実はロータリーエンジンでルマンを完走した、これが初めての車ケースということになると思います。そして81年、実は先ほどスパ・フランコルシャンで優勝したと言いましたけれども、そこに参画をしたトム・オーキンショーさんという非常に有名なギリスのいわゆるベースの、まあ、専門の方ですけれども、まあ、ドライバーでもあります。残念ながら彼も去年、亡くなってしまいました。かなり若い年ですけれども亡くなってしまいました。いうことですが、この実はマツダスピードがこのトム・オーキンショーと契約をしてですね、彼にも出てもらうということで、出走していますけれども、残念ながら81年2台ともリタイア。82年になって、ようやく、まあ、14位と、この年にもトム・オーキンショーが、まだ乗っています。そして寺田さん、上野さん、松さん、まあ、そのがですね、14位というところで、いわゆるマツダスピードとして初めて完走するわけです。もう少し続けて、いけばいいんですけども、せっかく寺田さんがいらっしゃるんで、この非常にその初期の頃のマツダスピードの挑戦、この後からはグループ C ジュニアでの挑戦になるんですけども、セブンをベースにしたこの辺りまでの挑戦に関して何か寺田さんとして付け加えてくださることがあればぜひお願いします。
はい、この当時はもう本当にツーリンカーって 今だったら考えるとものすごくローテクですよね。僕たちはこの当時は最高の車だと思ってたんだけども、やっぱり世界に持っていくとやっぱりなかなか通用しないのが現実でした。予選に通るっていうことがもう本当に至難の技だったんですね。一番最初79年持ってきた予選落ちたんですけども、55台出るんですけど僕たち56位だったんですね。それで、確か100分の8秒足らなかったと思うんです。でまあチームの内輪話で、てっちゃん、成草さんが、タイムアタックしたんだけど、彼は途中でお腹壊しちゃって、タイムアタック途中にピッと戻ってきた。で、急遽今度僕が、お願いっていうことで僕が乗っていったんだけども、もうちょいすでに走して、雨が降ってきて、で、タイムが届かなかったっていうのが出てきたんですね。それで、この当時、この車ってのは、僕がなんとかルマンにプロト以外で、RX7 で出る方法はないかなってずっと考えてたんです。で、まあ、ずっと考えてたってかっこいいんですけど、そうじゃない、思いつきなんですから。これ、イムサのクラスで、ルマンのレギュレーションから行くと出れないんですよ。だイムサのアメリカのクラスのカテゴリーを作って、で、でかいエンジン乗せればいけんじゃないのと思って、これで行きましょうよって言ったのが始まりです。それでこの車、本当に手作りで、うちのメカニックが月島の工場で手作りで作ったんです。 で大橋さんがうまく主催者に交渉して、こういうクラスであの出るようになったんです。本当はこれイレギュラーで出てきたんですね。でも思いつきはあのでかい演技に乗せたら早いんじゃないのと思って大きな演技、じゃあ13B のエンジンを、もともと乗ってなかったんですけども、13B のエンジンを乗っけたら、早いだろう、ということで。でも、それでもなかなか遅かったんです。で、82年は、初めて、あの、完走した年。僕とヨリノとモファットで乗ったんですけども、後半トランスミッション。で、あの、一番ウィークポイントは結構トランスミッションなんですね。で、トランスミッションが、あの、もう、なかなかシフトが渋くなったんで、最後は僕とヨリノの2人で走りました。モファットさんが休憩ですね。で、彼もよく走ってくれたんですけども、もうミッションの具合を楽しだまし走んなくちゃいけないから、モファットも、いや、あの、2人でやってよって言って、で、あの、とにかく完走することが大事です。で、最後のゴールの、これはとてもまだ2つ大きな思い出、その優勝した91年がものすごく思い出です。実はこの初めて完走した82年も、とても思い出のプレースで、あと20分ぐらい前かな、メインスタンド通った時にエンジンがバラバラ息継ぎ僕に出した。で、うっそんと思ったわけですよ。で、エンジンが止まるんですよ。バーッと動いたんですよ。で、どうしようどうしようと思ってても車どんどん走っていきますから。で、ミルさんに行ってサインピットのところで、あのもう来るのが遅いからこんな、けげんな顔してサイン出してんだけど、もうダメだ、止まれそうだって言うわけで。僕はそう言ってるわけ。でもそれでまたエンジンかかったり止まったりかかったり止まって、それでゴールの手前の最後の直線、短い直線のところで、これもうあと2周とかそのぐらい、まだ4時に10分ぐらい前だったから、これはもう走れないと思った。で、もう1年に1回このためにみんな一生懸命頑張ってきて、これでリタイア、チェックが受けられなかったらもうリタイアで終わりですから、よし、じゃあ俺は待とうと思った。その時でコースの右端に車を止めたの。そしたらすぐオフィシャルが飛んできてね、車を中に入れられるわけですよ。コースに止まっちゃいけないんだから。だから5人ぐらいで車を押しに来るわけ。で俺はね、その時ももちろんフランス語なんかで行け、俺はここで待つんだ。でブレーキ踏んでるから絶対動かないから。女で頭が落ちたおっさんがね、ちょっとおっさん。押してるんですよ、5人ぐらいで。こっち行け、こっち入れ、こっち入れって言うんですけど、このほら動かねえって、ブレーキ踏んでんだから、絶対動かないって。そしたらもうおっさんたちも分かったって。で、こうイエローフラッグを向こうの方まで振りに行ってね、その時にね、もう車がね、もうシーンとしてるわけ。もう頭の中真っ白なわけ。で、こう横200キロ以上の車が飛んでいくわけですよ。その時のドライバーの目がね、温かい目を してる。ドライバーと、ざまみろっていうドライバー。レースってそういうもんですか。それで、さっきの赤ら顔の親父が飛んできて、行けって。もうチェックが振られてるから、今から行ったら、行けるから行けって。で、その時ね、本当にね、僕は、無神教ですけど、神様にお祈りした。世界中の神様にエンジンかかってくれよと思ったの。で、メインスイッチ入れたんだけども、燃料ポンプの音がしないんですよ。電磁ポンプ、うーんと音がして、クーゲルフィッシャーのインジェクション使ってるから、燃圧がこう上がっていくわけ。で、上がらないの、燃圧計が。だから燃圧計叩いたら壊れてないわけ。でも、なんかスイッチ2、3回入れ直したらね、後ろで、うーんと電磁ポンプブクブク音がして、そしたら針が上がってきたわけ。よし、来た来たと思って、もう燃圧さえあればエンジンかかるから。それで、スタートギア一速に入れて、クラッチ一速に入れたまま、エンジンかけて、うわーっとそのままの勢いでゴールした。これが、マツダスピードのチーム、だから日本人のチームで、初めてルマンに完走した。で、最後の最後までいじめられたレースだったんですね。
ちょっと僕じゃないんですが、今、ギアボックストラボで、ような話がありましたがね、実はルマンはね、ものすごくルールが厳しいんですね。普通ですと、まあ今はそういうこともあるんですけど、当時はですね、ギアボックス交換できんのですが、壊れてもなんとかそれを直さねえか、言うんでですね、メカニックが必死になって、ギアボックスをばらして、シンプルかなんか壊れたんですが、部品交換して、最後までも走って今のような状況になったんですが、 そのおかげでですね、初完走というのもありますが、ベストメカニック賞というのをいただきました。当時メカニック4人登録されましてね、まあ、表彰式でベストメカニック賞で、最初何表彰されるかわからなかったんですが、その名前呼ばれて4人が並んで、メダルをいただいた。まあ、私はまあ当時はテクニカルマネージャーだったから、メカニックじゃなかったんですが、そういう思い出のある、初の完走レースです。
ありがとうございました、お二人とも。もう少し、年を進める情報。83年、この年から先ほどの車のアレックス・セブンそっくりさんから今度はグループ C、まあ、ジュニアというカテゴリーに、まあ、変えていますね。で、この83年は、総合で12位、そして、グループ C ジュニア部門。まあ、といっても多分、もう他の強行者のグループ C ジュニアというのは、極端に少なかったか、あれだと思いますけれども、グループ C ジュニアのクラスで優勝しています。そして84年、今度は 727C という車で、が2台と、それからローラ T616、実はこれアメリカから参戦をしたチームです。で、結論的には84年はですね、アメリカから参戦をした車のうちの1台が、総合で10位というのに入っています。日本側のチームは86番が20位、それから87番が15位と、アメリカから出てきたローラが1台が10位、もう1台が12位というところです。ここで。ただしこの頃はまだ2ローターです。そして、翌年85年、737C、まだ2ローターですけれども、この年には総合で19位と24位と、ちょっと時間が本当にいろいろ脱線したいんですけども、ちょっとあのあれなのでもう少し進みます。86年、この年から3ローターを搭載します。出力約450馬力。で、なぜこういうふうになってきたかというと、これは松浦さんの学科にお詳しいんですが、もともと2ローターで、そのスタートを切ったる前の挑戦ですけれども、まあ、83年のグループ C に変わってから、やっぱり2ローターの300馬力じゃあまりにも出力が足りないねと、もっと馬力がぜひ欲しいねということで、高出力化をその模索をしていくわけですね。ところが、ロータリーのターボというのはどうもレース用としては非常に必ずしも適していないということと、それから燃費規制が出てくるということも含めてですね、2ローターのターボではないだろう、3ローターが選択肢として正しいだろうという判断をして、非常に限られた人数との中でですね、3ローターの開発が行われていきます。そして初めてレースに投入された、レースに参戦したのはこの86年です。で、ただここで後でちょっと触れますけれども、この時の3ローターの実は開発というものが、もちろん4ローターにものすごく役立ってくるんですね。お分かりいただける方が多いのかもしれません。2ローターってエクセントリックシャフトがいわゆる一体型のワンピースなんです。ところが3ローターってのはどうしてもその2ピースにしないと組み立てられないということでですね、どういう使い方があるのか、いろんな使い方を、まあ、研究をその検討した末に、まあ、現在のあれはテーパー型と言っていいんですかね、そのいわゆる今スーパーローターでも使っているような、いわゆるそのエキセントリックシャフトの積み方というものが出てきます。で、このあたりを含めてこの3ローターをやったということが後に4ローターをやることにものすごくその前向きに寄与していきます。その3ローターがですね、87年、この時に、これまでのベストで総合7位という結果に終わります。で、この後、ちょっとお話しした後、もう一回、知事、寺田さんにお話を伺いたいんですけれども、実は、この87年のレースの終わった直後の7月に、富士500マイルレースというレースがあって、この757の3ローターの車も出場します。で、その時に、まあ、当時エンジン開発の責任者だった辰富さんという方がですね、初めて、レースを見に、で、エンジンの開発の責任者ですから、まあ、高出力のエンジンどうしたらいいだろうか、多分辰富さんもいろいろ悩んでおられたんだと思います。で、富士スピードウェイで寺田洋次郎さんにそのどうしたらいいだろうか相談をされたんだと思いますけど、あと寺田さんの口から、ね、その時に寺田さんから3ローターにもう一つローターをくっつければいいのでは、この一言が辰巳さんがピンときたのは、先ほど申し上げた 3ローターも4ローターもエクセントリックシャフトがもういわゆる2分割、2ピースになっている。3ローターができるんだったらすぐに4ローターができるはずだということになるわけですね。で、その本社に帰るなり辰巳さんが、4ローターを3日で作れ現実にできてきたのが10日後だったと。でこれは去年改めて伺った話なので多分本当だろうと思うんですけれども、そしてその年の秋にはすでにフォーローターは 13J というフォーローターのエンジンを使ってわずか数ヶ月後に国内のレースに参戦し、翌年のルマンにはなんとフォーローターを搭載した車でルマンに挑戦します。でこの時の出力はまだ550馬力ということですけれども、このあたり、寺田さんもし覚えておられたらですね、その辰巳さんとのやり取りのあたり何かぜひ聞かせてください。
そんな難しい話じゃないんですよ。そんな難しい話じゃなくて、まあ、もちろん歩き上げるその前にルマンで表彰式の時に辰巳さんがみんなでいっぱい飲んでる時にね、歩き上げるのをどうしたら
いい。ごめんなさい、それはね、これはその後の話、これは87年だからフォーローターにまだすぐ前の話ですから
3つにする
話ね。 3つを4つにする話。はい、
だからどうしたらいいかなって言って酒飲みながら話して、だからだってもう一個くっつけるいいじゃないですか、だけですよ。だって展示室になんか4ローターとか5ローターってあるじゃないですか、でももう一個くっつけるいいじゃないですかって言っただけ。
そういうことだそうです。
まあ、4つの話がそうですが、3つの話をしておきましょう。苦労したのは3つですから。その前に実はですね、ツーローターで、まあ、数年間苦戦したわけですね。もうとてもじゃないが、トップクラスは800馬力近いのに3000でそこそこでというんで、なんとかバーッとしようと。で、出たのがターボだったんです。で、ターボは私は、まあ、当時反対したんですが、当時はですね、量産車にターボを採用するというタイミングでもあったんでね、そっちの方にも協力するような話もあって、ターボやったんですが、約2年間一生懸命やりました。ただ当時の我々の技術ではものにできなかった。すぐ壊れると。我々はもうこれまでのロータリーエンジンの歴史を繰り返すほど時間が必要だと私らがやるんで、それよりは3ローターというかローターボでパワーアップするためには3ローターがいいだろう。3ローターの基礎技術というのはもう昔からアイデアとしてはあった。でところがいざシャフトを分割してつなぐとですね、芯が出ないということでエンジンが焼きつくとかいろんなトラブルがありましたが、なんとか工場の協力を得てですね、ツリーローターが実現して450馬力が出たんです。でその後の話が2つが3つにできるんですから、3つを4つにするわけはない。それはまあ当時私もその年だと思って、その後は4つになったんですが、ここでターボで約2年間タイムロスをしました。もしこれがなかったら91年優勝でなしに89年優勝とかかもからという時です。
ターボを僕もよく暑かったよ。だけどするんだと思ってて、運転してるとき気がつかないと降りてきたら足がめちゃくちゃ熱いわけでね、やけどしてるんですよね。もう長い間低温やけどみたいなするじゃん。でもね、暑い車だったれば、あれね、どうにかしてほしかった
よ。じゃあね、ちょっと時間が押してるんです、次進ませてください。88年、この時は、4ローターで参戦を、4ローターと、それから一部1台、3ローターで参戦をするんですが、残念ながら3ローターの方が上位でフィニッシュしてまして、15位。で、4ローターは17位と19位というところで、まあ、終わってしまいます。ところが、その翌年、今度は 767B でですね、なんと3体が7位、9位、12位と、まあ、非常にその安定した走りを見せて、しかも、前、以前1回7位にも入っていますけども、ここでまた7位という、そういう結果が出て、得ることができたわけです。ところが、ちょうどこの頃ですね、ルマンのレギュレーションがその変わろうとしていたんですね。で、どういうことかというと、92年からそうなったように、当時の F1 のエンジン 3.5 リッターの自然吸気のいわゆるレシプロエンジンだけがルマンに走れるという方向にルールを変えようという動きがありましたので、実はもうこの89年に出ている頃には来年 90年がロータリー、ロータリーだけじゃないんです。大排気量も出られない。ターボも、デスパラのターボも出られない。ロータリーも出られない。要は 3.5 リッターの石油機しか出られないというルールが、多分間違いなく90、91年からは適用されそうだと。こういうふうになってたんです。で、そこで、その89年のレースの終わった後の場合、打ち上げパーティーの場でですね、この時、この年初めてその辰巳さん、あ、ちょっと言い忘れましたけど、実は87年からですね、辰巳さんが、そのエンジン会社のボスから商品企画本部の方に移られてから、モータースポーツを、それまでは広報が統括をしてたんです。広報が統括してたんじゃ、どうもうまいこといかないだろう。ということで、商品企画本部に持ってこようという意思決定をされて、もう87年の商品企画本部に移っています。で、そういうこともありまして、89年、実はそのルマンの、ルマンには辰巳さんも行かれているんですが、そのもう翌年が、場合によっては間違いなくロータリーが出られる最後だと。何としてでももっと上位に入りたいということで、打ち上げパーティーの場で、さっきこの本を書いてくださったピエール・デドネーさんに、どうやったら、上位入賞できると思うか、こう聞かれたんだそうです。で、その結果、ピエールさんがですね、その場で、あと100馬力くれと。あと100馬力くれたら上位で入賞することができるだろう。で、普通だったら、そのままその考えを持って、さあ、広島へ帰ってから、お前たちできるかどうか考えてみろと、こうなるんでしょうけども、辰巳さんはその場で、よし、俺が保証すると、来年100馬力アップして持ってきてみせる。こうその宣言をされてたんだそうです。で、当時の開発者がつい去年その取材の時に言ってましたけども、いやー、辰巳さんから来年まで1年もない間に100馬力をアップしろ、しかも燃費も良くしろと、 10% 改良しろと、信じられない号令が下されたので、何をしたかというと、エンジンの開発に携わる人間全員にそのどんなアイデアがあるか全部出せと、どんなアイデアでもいいから出せいう、そういう、その、指示を出したところ、なんと1000件以上、こうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないかと、いろんなアイデアがかかってきた。で、その中から適切なものを選択してですね、本当にもう夜も夜間も夏休みも利用して、最近は、労働管理ってのは厳しいらしくて、こんなことどうもできないんじゃないかと思うんですけど、とにかく夜も休みも一切ないというような、その集中した開発が行われて、なんと90年に向けてですね、700馬力、本当の正確には100馬力アップじゃなくて、630馬力から700馬力ですから、70馬力アップ、しかも燃費も大幅に改善されたエンジンができたというところで、まずはそこは、めでたしめでたしなんですけれども、残念ながら、時間が十分に足りなくて、エンジンの熟成ができなかった。で、90年のレース、実は、こういう、その車で、700馬力に向上されたエンジンを搭載して、出場します。車も787、やっという新しい車は、実はカーボンファイバーのモノコックのボディに変わっています。それから、大橋さんが中心になって、ジャッキー・イクスさんという馬で6回も勝った素晴らしい馬の神様のような方を、そのコンサルティングチームマネージャーというもので、本当に信じられないような安いギャラで引き受けていただき、それから F1 ドライバーを3人採用した。そして、最後であるはずの90年のルマンは惨敗をします。201号車は11時間目にエンジンのトラブル、202号車は14時間目に電気系統のトラブルでリタイアをしてしまいます。前年の 767B がかろうじて20位と。で、本当はここでロータリーのルマンに対する挑戦は終わるはずでした。ところが私は常に努力する者にはどこかで女神が見守っててくれると。実はこの時の女神はですね、とにかくもう1年だけあげるよと、女神ではなくて現実にはその 3.5 リッターの MA が十分な数が集まらないということが分かったために、もう1年だけ、従来のルールが延長されたのが91年、そういうことです。で、ここから先ちょっとあれなので、まず91年のこの結果はご存知のように優勝と6位と8位という素晴らしい、本当に素晴らしい結果で終わることができまして、の時間もしているので、先ほどのエンジン、これがトゥーローター時代の 10A、12A、 13B、まあ、それぞれどんどん出力性能は上がっていきますけれども、 13B のロータリーでもまだ300W。それに対して、まず3ローターで挑戦するけれども、それだけではどうしてもということで、もう一つローターをつけたらというアイデアが実を結んで、4ローターに進化をしていくわけです。そしてですね、ここで、91年用の、これが 26B という4ローターのエンジンですけれども、まあ、いろんなことが、90年のエンジンよりもさらに手が加えられています。例えば、アペックシールが2分割のセラミックのアペックスシール、それから、この真ん中の図面がもう完全にリニアにもう常時こういわゆる吸気管の長さが変わるリニア可変吸気システム、それからトロコイドの面のこのいわゆる処理ですね、の非常に耐火性のいい処理、あるいは全域空燃機のフィードバック制御、まあ、いろんなことをまあ採用しています。でそれだけではなくてですね、実はまあ、この辺あとまた松浦さん、寺さんからぜひお返しします。もう一つは、その勝つためのシナリオも最後の1年しかないから、どうやったら勝てるのか。とにかくマツダスピードとマツダで、もうとにかくマツダとマツダスピードが一体になってですね、すべての可能な、いわゆる可能なじゃないな、すべて問題のあるその技術課題を全部洗い出して、いつまでに何が、誰が何をやるということを全部決めていくわけです。でそういう一応これを勝つためのシナリオと言いましたけども、その前提になったのが実はそれいわゆるマツダがですね、テレメータリーシステムっていういわゆるそのいわゆるいろんな情報を車からこうどんどんどんどん外部にこう発信をしていく送信をしていく、そういうテレメータリーシステム、当時マツダが一番進んでいたと思いますけれども、90年から本格稼働して、それによってそのサーキットシミュレーターも完成して、からエンジン車両などの特性に加えてドライバーの運転特性まで、このシミュレートできるようになりました。でそういうことで何が分かったかというと、91年に勝つためには、とにかく367ラップしなければいけない、平均ラップタイムは8秒短縮しなければいけない、燃費は 4% 改善しなければいけない、こういう課題が非常に明確に見えてきて、でそのために何をエンジンでも車体でも何をしなければいけないかということを徹底的にマツダとマツダスピードが連携をして、まあ、組み上げていったのが勝つためのシナリオ。シャシー領域にもですね、それまでは実はマツダはエンジンしかやっていませんでした。ところがこの最後の1年にかけては、そのマツダの中に、いわゆるそういうチームを作りましてね、それで、そのチームにいろんなことをやってもらいましたけど、例えば、その、787のハンドリングがどうもおかしいということに対して、いわゆるスーパーコンピューターを使ったシミュレーションをやって出す、ということをタスクフォースに、まあ、委託をしました、私の方からね。で、その結果、この、いわゆる左、これで言うと左側にあるような、エンジンストラットロアというものを追加すると、ずっと車体の剛性が良くなるということだとか、このリアサスの構造も、全く新しいものにするというような、まあ、新しい技術がマツダ側の提案で出てきます。それから空力の改善、18インチタイヤの採用、まあ、ラジエーターやオイルクーラーの容量を拡大、それからもう一つカーボンブレーキの採用、これも非常に大きなポイントで、実はマツダがカーボンブレーキで24時間レースを勝った最初のチームになります。で、いずれにしてもマツダスピードとマツダの関係者の本当に寝る間も惜しむその技術改良がほぼ予定通りに進んで、2月と4月にポールリカールでテストをやろうということになっていたのですが、湾岸戦争が始まってしまいました。それで、2月の湾岸戦争、ポールリカールテストは中止せざるを得なくなって、4月にそのポールリカールで36時間テストというのをやっています。でここでも非常にいろんな有効な結果、有用な結果が出ているんですけれども、その前に結論としてはこういうレースで先ほどの結果が出ましたということまでお話をしてですね、この辺りのことをというのは松浦さんも非常にお詳しい、あまり時間がちょっとそのないので、寺田さんからもぜひ補足をしていただければと思います。いいですか？時間的にちょっと押してますけど、もしよかったらせっかくの機会ですから
、787Bの僕ドライバーサイドから行くと何を改良したかというと、こういう黒きょうボディだからすっごい暑いんですよ、中が。で、外気温が30度のでコックピット60度ぐらいになるんですよ。で、僕たち着てるスリーベアのレーシングスーツ着てますから、で、クールスーツもいいんだけども、クールスーツ着けると重いじゃないですか。だから、787B で僕が一番設計サイドに要求したのは、中涼しくしてくれる。風通しよくしてくれる。 要するにドライバーの居住性も良くしてくれないと24時間戦えない。で、車ばっかり追っかけていくと、ドライビング、ドライバーのことを全く考えてくれない車になるんですね。そうするとものすごいドライバーの消耗が激しいんで、もう少しドライバーに優しく、風をちゃんと通してくれよと。そうすると息できるから。そういうことをお願いします。で、ボールカーのテストはものすごくいいんです。ここでね、ものすごいダメ出しができた。その一つ。ポールリカーはなぜかというと、ものすごく温度が高い南仏ですから、で晴天ということでポールリカーで行ったんだけども、雨。ずっと雨、最初は。それで、何が起きたかというと、車を動かなくなっちゃう。停電する。電気が来ないんですよ。で、なんでやねんと思ったら、その風通しよくしてほしいから、雨も一緒に入ってくるわけです。で、その雨が助手席にあるコンピューターの、コンピューターを閉まったところに雨が染み込んで、コンピューター水浸しになる。それで停電する。だから、当然風が入ってくれ、雨も入ってきますよね。だからそういう対策がすごくて、あれは本番だったらアウトですよ。もうどうにもできないですよね。この僕の構造だから。だからそういうことを、よくテストできました。で、あとエンジンがばらついたり、いろんなことがありましたけど、ありましたけど、今も言いました。
私は立場が当初はエンジン開発でホロータまでやって、この90年91年は車両を含めてトータルの開発責任者ということだったんですが、その前89年に3台完走したというのがありましたね。ずっと前の私らの耳にはですね、89年が最後のロータリー最後のロマンだという情報が入ってた。まあ 3.5 リッター化していくためにね。で、これがまあ最後のロマンだと。それで、7位、9位、12位かな。ということで、一応マツダとしては、ハッピーな成績を上げた当時はね。で、マツダの工場の中で、この車を走らせてパレードしたり、いろいろことしたんですが、ところが最後ではなくてですね、もう1年やると。そこに、鬼軍曹が出てきてですね、優勝だという話になってですね、さっき小若さん700馬力という聞かれた数字言われましたが、私エンジン担当の方にはですね、800馬力って上に入ってきたんです。もっとも考えられんような、数字が来たわけです。で、設計サイドにも当然そういう数字が来て、できて、それでですね、その時に終わって、エンジンはもう、本社の方でやるけど、お前車の方を面倒見えた。長いことマツダスピードをつけようと思うんだけど、お前しか行くの、おらんけ。私は出向を入れられたんです。嫌で嫌でしょうがなかったんですが、3年ほど行ってこい言われてですね。で、行って今度は車からエンジンを見る立場になったんですね。で、しばらくしてエンジンができてきたんですよ。ところがどっこい、これは戦車のエンジンじゃないかと。バリが出るかもわからんですが、1万回転回す条件とか、重量がものすごく通路だのバイクがあるとかね、お化けのようなエンジンが来て、当時のマツダスピードのスタッフが全然してもらって、もう反対したんです。これじゃあ、まず1万回転使って24時間走れるようなギアボックス、この世の中にあるやつやん。ましてや当時も、ポルシェのギアボックス使ってましたから、8000回転の精一杯ぐらいだったんですね。そういう内容の対応、これはどうにもならんと。いうんで、まずはそしたらさらに必死になって、軽量化、小型化して、エンジンを作ってくれたんですが、ところがどっこいですね、車の方も大改造です。もうこれまでは、アルミのコックとか、そういうような、材料のものコックだったんですが、今入るのカーボンモノコックでですね、非常に強くて軽いボディにした。で、そういう部品がですね、これはイギリスの方で作るように提案したと思うんですが、入ってこるんです。レースは6月に あるんですが、90年のですね、1月ぐらいに入って、そして必死になって30分ぐらいの中にが徹夜してですね、4月の頭にやっと車をシェイクダウン、富士を持っていけるような状態。本来はそれから24時間相当のテストを繰り返してですね、ダメ出しをしてレースに臨むんですが、とてもその時間はない。実はそこは戦争じゃないかいうのもあってですもう今のぶっつけ本番でした。それで、言ったんです。もう一つ、大きな失敗したのはですね、90年からコースが変わったんです。先ほど、 ジョニー・ハバードが走ったコースが直線6キロのところにですね、2カ所のヘアピンが出てます。で、私らが優勝するときの優勝する車のコンセプトはですね、オーバー350キロだと。要するに、直線も300キロも出るような車で勝てるわけない。とにかくトップクラスの350キロを出さないと。そのためには、まあもちろん出すし、車もこうクオリティない、直線性能が速い車にすると。ということでやったんです。ところが、直前になってコースにヘアピンを理解できたもんですから、ギアのチェンジが数回増える。ブレーキは厳しい。で、コーナーはあまり回れんというような、非常にバランスの悪い車になったのがこの車でした。そこで、まあ、実はもう一つエンジンと配線のトラブルが出たというのがこのレースでした。で、次の90年、91年はですね、要するに90年になぜ失敗したかということを、典型的に、まあ、マツダスピード側もマツダ側もですね、一緒になってやりまして、その時のコンセプトは、直線は、そう、速くなくてもいい。本当、コーナーの速い車にしようというのが一つ。それから、そのための操縦性なり、ブレーキ性能なり、向上させる。それと、今、寺田さんが言いました、強靭性です。アスティからは、あるいは、ウィンドがこぼれたとか、いろんなドライバーにとって非常に乗りにくい車だった。その前にとってね。それを改善しよう。それと、当然24時間走れるような信頼性。でも、最後に、燃費です。途中でガソリンなくなっちゃいけない。これももう最後の最後まで、まあ、心配したんですが、先ほどテレメーターシステムとかね、ドライバーのいろんなテクニックで、もう余裕しゃくしゃくの、まあ、燃費で、まあ、ああいう結果になった。ここで私は、非常に楽なレースでした。私の立場としては。普通は失敗でするレースはですね、技術監督より一番辛い、バタバタバタバタする人間なんですが、何もせんと見えるような感じ、テレメーター見てくさえすらいいというような非常にいいレースで終わったのが、実はこれが3年目の最後のルマンだった。以上です。
ありがとうございました。うん、ということで、だいぶオーバーしてしまいましたけれども、本当に1970年から、まあ、数えれば21年間のその挑戦を、その通じてですね、ようやく今のような結果が、まあ、得られることができた。私の目から見た、ちょっとその、やや、あれな、ならずなるかもしれませんけど、勝因って何だろうか。いろいろ、いろんな要因があると思いますけど、一つは、実はこれからの日本の、あれでも非常に大事なことだと思うんですけど、したくなき挑戦。どんな混乱にあれしても絶対にやめない、諦めない。もうこれが、もう最たる、要因の一つだろうと思います。諦めていたら、もう途中で、そこで終わりになってしまったわけです。で、そのと同時に、冒頭に申し上げた、その大橋さん、あるいは寺田さん、そしてマツダスピードの皆さんのですね、熱意と、それから経験。で、レースってやっぱりどっかでやめてしまうと、もう本当にそのノウハウの蓄積がそれまでになってしまうので、ちりちりバラバラになってしまいますけども、本当に、楽なき挑戦で諦めずに、そのノウハウを蓄積し続けると、そういうことも、ものすごく大事なことだと思います。それから私の目から見たら、マツダのルマン挑戦というのは、桁、よその F1 の予算とかですね、あるいは他社のルマンの予算とか、世界ラリー選手権の予算に比べると、桁が違うぐらい安い予算でやってまいりました。それしかまだ投入できなかったわけですけども。で、まあ、その結果とは言いませんけれども、しかしそうでありながら、その寺田さん、他皆様のご努力で、私流に言うと、ルマン村の村人に、マツダが、ならせてもらえたと。本当にその村人として、まあ、扱ってもらえた。いろんな意味でこれはルールレギュレーションいろんな面ですごくその、まあ、良かったと思います。それから皆さんの努力でいわゆるドライバーを含むものすごい国際的な人材とネットワーク、これは他のいろんな日本のチームの活動を見てみてもちょっとこれほど国際化した一時期ピーク時、僕の記憶が正しければ、もうマツダスピードのチームでは全部で14カ国の、あれがいるよって言われたのを未だに覚えてます。14が、ひょっとして、記憶違いだったらごめんなさい。ただそのくらいいろんな国の人たちが、一緒になったチームである。それから、やはりマツダとマツダスピードというか、レーシングチームとメーカーが、水と油の存在であったら、じゃあ絶対に勝てない。というのは、これは非常に明らかで、そこに本当に、まあ、いい意味での協力関係が構築できたということ。そして、その人たちがみんな必死になって、勝つためのシナリオ、どうやったら勝てるかということを徹底的に、その要因の分析と原因の分析をやったということ。 ます。そして最後にすごく僕が大事だと思うのは勝利の女神。やっぱりそういうことをやってくるとどこかで女神が、あ、一生懸命やってるんだから、あ、もう一つその言うことで女神が微笑んでくれるという、まあ、そういうものの結果ですね、まあ、こういうことになったのではないだろうかというのが一応私の目から見た、そのいわゆる、まあ、勝因だとでも申しましょうか。ということでちょっと話が長くなってしまいましたけども、一応以上がですね、ウマンの松田の挑戦の歴史ということで、ここから先もう一度明野さんにバトンタッチをいたします。
はい、どうもありがとうございました。本当はもう時間はちょっとオーバーしておりますけども、貴重な話をたくさん聞かせていただきまして、本当はねまだあと1時間2時間ぐらいは聞いておきたいような内容ではあるんですけれども、まあ本当はこんなお三方が同じ席にこう座ってお話聞けるというチャンスはほとんどもうなかったんじゃないかなと。もう広島ではなかなかないチャンスだと思います。東京とは違いまして、せっかくの機会で最後に、まあ、締めということで、寺田さんから順番にレースの思いとか最後思い出話をちょっと語っていただいて終わりにしていただきたいと思います。最後ちょっと、レースについての思いとかその他語っていただければ。
まあ、レースの、勝因なんて今小早川さんとおっしゃったようなことが一人になっていると思いますけども、別に優勝するわけじゃないけど、小早川さんがいらしたから今来たんですよ。松田スピードと松田ってあんまり仲良くなかったんですよ。おっしゃったように、それで松田さんを人質に取ったで、人質取れば金がついてくるだろうと思ったんですけど、それはあんまりついてこなかった。それで、まあ、91年勝ったのは本当に松田と松田スピードが一体化しましたね。それと僕はその当時は松田スピードで、事業部長か企画部長かされましたけど、まあ、レースのオーガナイズを僕は全部やってましたから、とにかく予算を取ることが僕の仕事だったで、松田からとにかくお金がないとレースできませんから、これがねレースやるよりかしんどかったですね。予算のやり取りがもうそれはそれはねシビアな話をしましたね。もう毎日電話で怒鳴り合ってましたね。だから勝てたんじゃないでしょうか。今担当者と会うと多分仲良く話できるような気がしますが、当時はこんなに憎たらしいやついねえと思ってでもまあ結果が良ければみんな後で笑い話になりますから、皆さんも多分辛いお仕事をなさってるかも分かりませんが、初めてを見てこれがうまくいったら多分楽しいだろうとかね、まあ、やけ起こして毎晩やけ酒飲むんじゃなくて、うまくいくことをイメージしながらやるんで、僕ねずっと46年レースやってますけども、僕は何をイメージするか、表彰台を見るんです。サーキットで初めてのサーキット行った時、一番最初に表彰台見るんです。それからトイレの場所を探しに行くんですけど、表彰台の真ん中に乗ってる自分をイメージするんです。これはねとても大事、いろんなお仕事を通じてやっても言えること、失敗することを考えて、失敗を怖がったら一番自分があそこで立ってイメージを想像するんです。そこに持っていくんです。全てをそこに持っていくんです。そうすると辛いことなんて何にもない。これが僕のレース哲学というか生き様で、なおかつまだ沼に行きたいと思っ
ています。まあ、寺田さんはドライバーという立場で、ね、一緒に今ごした、まあ、わしはあんまり嫌われとったかどうかわからんのですが、割と仲良させてもらうた数少ない一人だったんじゃないかと思うんです
が
ね。というのがそうなんですが、私最初にこの仕事を最初自己紹介にしました。一番最初にですね 400cc のワンローターというローターエンジンに出会ったんですよ。20数馬力出るようなエンジン、それがこれは 2616cc かね、そこまでで20数馬力が700馬力というところまで来て、あ、長いことやっても来たんだなという感じがしておりました。途中でですね、何遍も挫折の繰り返しですよ。要するにいきなり成功することはまずないです。 それ必ず失敗して、なぜ失敗したか、それを乗り越えて成功する。ロマンの歴史ってまさにそうです。1年新車ができて1年目はみんな失敗してます。88年もは90年もそうだ、ずっとそうなんですが、要するにそこでですね、なぜ負けたか、なぜ失敗したかいうのを徹底的にまあやって、こういう歴史ができたんだなというのを思いまして、失敗は成功の母というかね、なんかそんなことになってますからね、それを実感した30年間でした。
ちょっと視点を変えた話をちょっとだけしますと、まあ、極端なその円高でこれに起因した日本の自動車産業の、その空洞化、ものすごくその心配です。21世紀の半ばに向けて本当に日本の自動車産業が生き残っていくために今真っ只中、戦いの真っ只中だというふうに私は思っていますけれども、いわゆる開発や生産の海外移転をしたらそれで生き残れるかというと、それは必要かもしれないけど、それだけでは絶対に生き残れないというのが私の強く感じているところです。で、何がいるんだと。それは当然として、いかに魅力に満ちた車と、それを実現するための技術開発をするかということが、これが一番大事だと思います。最近の日本車は、私は名ばかりのモーターであれですけど、その海外の車、日本車も乗るんですけれども、日本の車の中でデザインも乗ることの魅力度も含めて、本当に魅力があると思える車がいかに少ないのか、もうがっくりするぐらい少ない。で、そこでですね、ぜひその日本の車、これマツダということだけじゃなくて、日本の車作り全部に携わる人たちが絶対に飽くなき挑戦、どんなにハードなことがあっても厳しいことがあってもやり遂げるという、その挑戦をするということ、でそのベースになるのはやっぱり、車に対する、レースもそうですけども、夢と情熱ですよね。もうそれがなかったら絶対に頑張れないわけだから、とにかく車に対する夢と情熱を持って飽くなき、戦いをするということと、そこに、先ほど田中さんの意地も言われたけども、やっぱり勝つためのシナリオを書かなければいけない。ただむちゃくちゃむやみに何かやるということではなくて、自分たちがどうやったら生き残れるのか、勝ち残れるのかという、そのシナリオを書くということではないかと思っています。でそういう意味でマツダのスカイアクティブテクノロジーはですね、まさに、その線に沿ったものだというふうに感じております。ですでにデミオを評価しましたし、来週は、アクセラの評価、年明けには CX5 というフルのスカイアクティブテクノロジーが入ったものが出てきますので、そのあたりの評価も大変楽しみにしていますけれども、デミオで言えば、ほぼハイブリッドに匹敵する燃費と、そしてハイブリッドよりもはるかに乗っている気持ちがいい、楽しい、そういう車に今のデミオが仕上がっているということを、もう自ら確認をすることができて、本当にその嬉しく思っていますし、アクセラもどうもかなりいい車になっているらしい。来年の CX5 はもっと楽しみ、ということですね。で、もう一つ、マツダの方がここにもしいらしたら、ぜひぜひスカイアクティブテクノロジーで、遠からずルマンに挑戦をしてほしいというのが私のお願いということでですね、最後に、頑張りますと言って、今日のスマートなプレゼンテーションを終えさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうも本当ありがとうございました。本当に時間を30分もオーバーをしてしまいましたけれども、中身の濃い話で、非常に楽しい、1時間半になったかと思います。本当今お話しになった、ルマンの 787B55 号車、明日広島を走ります。でドライバーが寺田洋次郎さんです。もうこんな機会というのは、広島でこれが見れる機会というのはたびたびないかも分かりません。ぜひあとお時間のある方は、成田北の方の会場で、その走り、その音ですね、また 26B の、エンジン音というのを体感していただければと思います。それとあと若干宣伝にもなるんですが、うちの方で今ちょうどこの登録書に合わせまして、2階の方で実は松浦さんのお持ちの資料ほとんどなんですが、ちょっとせっかくなんで資料を貸してくださいというんで、実は資料をお借りしておりまして、例えばルマンで優勝してた時に着ておられたジャンバーとかスタッフパスであるとかというものを展示しております上で、で実は今回マスターから発掘されたといった方がいい、たまたま見つかった実はニュルブルのカップがあります。で4位に入社の時のカップが今展示をしてあります。本物です。そんなのも展示してありますので、もしお時間のある方は2階 を展示しておりますので、お時間のある方は2階の方の展示も合わせて見ていただければと思います。最後にこの、さっき、お買い方が言われておりましたネバー、ストップチャレンジング、ビエル・ユネさんのチラシの方、出口の方でもしいる方は、お配りできるそうなんで、興味がある方は、出口の方でこれを、もらって帰っていただければと思います。
ちょっと付け足しましょう。ビエルが書いたんだけども、もちろん、その、裏を取るために、今年の初めに、約1週間、本社へ来て、当時のエンジニアの人と全部個別にインタビューをして、真実が書かれています。で、とても素晴らしい本です。で、本当に3キロ、あ、そうです。ルマンで持って帰って言われて、あとですね、人物は、3キロ超えたら3冊持って帰れって言われて、どないしやとし、送ってって言ったんですけども、日本の翻訳版は、小早川さんはじめ、それから、これの方は、三浦も随分協力し、これも三浦元の松田スピードの候補の責任者ですから、彼が今、MZ レーシングを立ち上げてますから、で、この本は、皆さん本屋さんで買って持って帰れないでしょ、3キロ。だから、通販を専門にしましたが、彼のところで通販をしてますから、ぜひ、ご覧になってください。もう、これはね、もう二度とじゃない、この本は。うん、ぜひ、見るのは買うしかないから。とてもいい本です。で、松田の好きなことだったら、本当に。僕とピエールの出会いの秘密なんとか書いてあったらよろしくお願いします。
どうも長時間にわたりありがとうございました。最後もう一度お三方に拍手をいただければと思います。